古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週は大牟田市にある巨大な古墳、黒崎観世音塚古墳をご紹介しましたが、今夜は大変興味ある話を持った古墳があるという糸島市の神社を紹介します。糸島市にサンセットロードという夕日がきれいな33キロもの海岸線を持った場所があります。二見ヶ浦という夕日の撮影スポットもあります。その海岸から少し入ったところにあるのが桜井神社です。広い敷地の中にある神社で、境内に入りますと気持ちがしんとして大変安らかになる、そんな雰囲気を持った神社です。一体どんな神社なのか、ご案内を桜井神社禰宜の富山貴弘さんにお願いしました。
まずここ楼門ですね。
はい、そうですね、楼門ですね。
古いですね。
そうですね、1632年に、まあ、建物自体は全て竣工しておりますので、今が約400年ほど前の建物でございます。
それではちょっと楼門入ってからお話を伺いたいと思います。
はい、承知しました。
はい、ここはまあ拝殿になるんですね。
そうですね、お参りする場所でございまして、まずこちらで皆さんお参りをいただいております。
はい、
でまあ、皆さんお参りに集中されてなかなか気づきづらいんですけど、ちょっと見上げていただくと立派な彫刻が彫られております。まあ、実は鳥が彫られてるんですけども、
2羽の鳥が、
そうですね、実は4羽おりまして。
あ、4羽おるんですか。
親鶴が2羽、間に子鶴が2羽、餌をもらってる形で。
ああ、そうですか。
はい、でその下に松の彫刻が彫られておりまして、やはり玄界灘の荒波、その下に荒波がザブンと立っておりますけども、
はいはい、
で右側の親鶴の、まあ、お尻のあたりに亀さんが見えますでしょうか。
はいはい、はい、
まあ、鶴に松に亀と、まあ、大変縁起のいいものばかりが、
は
い、彫られておりまして、こちらもですね、創建当時に彫られたもので、先立て文化庁の方が彫られたんですけども、こちらの彫刻、これだけ大きなサイズっていうのは西日本でも最大級じゃないのかとおっしゃるぐらい、まあ、立派なものでございまして、ちょっと後ほど岩戸宮の方に行きますと、まあ、竜の彫刻も彫られてるんですけども、はい、そちらに綺麗な色彩が施されておりまして、実はこちらの彫刻、今まあ、木にな、木目調で見えておりますけども、もともとは色彩が施されておったようでございますので。
あ、そうですか。
はい、文化財でございますので、まあ、あの修復工事ができる時にが来ればですね、また違った形で皆さんお迎えできるのかなと思っております。
はい、今はちょっとこれは風雨にさらされて、
そうですね、
ちょっと色が剥げ落ちてしまった、
ね、そうですね、その状況でございます。ま
あ、彫刻の大きさとしては横が2メーターぐらい、縦1メーターぐらいの彫刻になるんですね。
結構大きな彫刻ですね。
あ、鶴の羽が見えますね。
はい、幅開いております。はい、
そして下にいるのは亀。
そうですね、親鶴の右下のところに亀さんが。
ああ、そうですか。そして、はい、下にこう波がね。
そうですね、ザブンと波が打っております。
素晴らしい彫刻ですね。
はい、
色があればね。
そうですね、また違った感じで。
そうですね。はい、その下にあの鈴が3つというのも、まあ、ちょっとこれ珍しいなと。
そうですね、まあ、これ多分ですね、もともとこの社殿の作りとしては鈴はついてなかったんだろうと、まあ、実際彫刻をちょっと被るような形に見えますので、まあ、ちょっと時代が下がってきて、まあ、何年前からかはっきりとはしてませんけども、鈴をつけられたのかなと。まあ、実はあとここにあの鈴紐が本来でしたらかかってるんですけども、コロナの関係で接触の機会を減らすということで、まあ、コロナウイルスが蔓延してからですね、外しておりますので、
はい、そうです
か。はい、じゃあこちらの方にどうぞ。
はい、そして回ります。
はい、でもこちらから一番あの社殿が見えやすいんですけども、
はい、
まあ、一番すごく大きな建物が御本殿で、日和田吹きの屋根、日和田吹きはヒノキの皮で吹かれたお屋根ですね。で、拝殿と楼門がございますけども、まあ、先ほどくぐった楼門、先ほどご覧いただいた拝殿で御本殿というような形で、まあ、一つうちの特徴としまして、御本殿の後ろにもう一個建物が見えますけども、これ普通の神社とないんですね。まあ、なんでかと言いますと、御本殿自体がおかみさまをお祭りしている場所ですので、一番奥にあるはずなんでございますけども、御本殿の裏に実はうちの場合は建物がございます、これ何なのかと申しますと、実はこちらの御社殿の創建の元のとなった御神窟がございまして、その御神窟を、まあ、社殿、御神窟のための社殿としてございますので、変わった特徴でございます。
御神窟と言われましたけども、あの古墳になってるんですか？
そうですね、まあ、信仰上はですね、1610年に開かれ、お神様が現れた御神窟、お神様の穴という信仰上でございますけども、まずは考古学的に見ますと、おっしゃった通り古墳でございまして、まあ、江戸時代当時の記録を見ますと、まあ、御神窟にお神様が現れた、でこちら建てられたのは黒田二代藩主忠之公でございますけども、御神窟を中心に、まあ、小高い山を切り開いて神社を造営したという記録が残っておりまして、小高い山ではなく実は、まあ、古墳、大きな円墳があったんではないのかと言われています。
円墳が、
よくうちの神社にお参りされる方がちょっと楼門くぐった瞬間にちょっと心が落ち着くような雰囲気になるとかですね、ちょっと清々しい感じがするという方が結構お見えでございますけれども、まあ、この馬車自体がもう古墳の中だから、そのような形で感じる方が多いんじゃないのかなと個人的には思っております。
まあ、拝殿があって本殿があって、その後ろもにあの古墳みたいなのがあると、
御
神窟があるということですね。でその御神窟は今扉がこう閉まったような状態ですね。
じゃあ進んでまいりましょうかね。まあ、ちょっと正面に石垣が見えますけど、多分あの高さぐらいの山があったんじゃないかと、まあ、古墳があったんじゃないのかと言われております。
まあ、4,5 メーターぐらいの ね高さがありますけども、そのぐらいの古墳があったんじゃないかと。そしてここは今岩戸宮というふうに書いてありますね。そうですね、
御神窟を岩戸宮としてお祭りをしている場所がこちらでございます。
ちょうど裏側の方に、本殿の裏側の方に、来ました。で岩戸宮と書いた、今扉が閉まった建物がありますね。
こちら実は基本的には扉が閉まっておるんですけども、手前に1つ見えますけど、あと2つ奥に扉がございまして、
3
つの扉厳重に閉ざしております。まあ、こちらは、まあ、年に1回だけ御神窟を開くお祭りがございまして、まあ、それが7月の2日でございます。まあ、なんで7月2日のかと申しますと、こちらの御神窟が開かれたのが旧暦の6月1日から2日の暁にかけて開かれたとご縁起がございまして、まあ、そこで初めておかみさんが現れたというわけでございますけども、まあ、そのご縁起に従いまして、まあ、現在7月の2日を新暦となって、例大祭日と定めましてお祭りをしております。まあ、明け方に開かれたというご縁起があるものですから、7月の2日の午前4時からの祭典で、
で7月の2日に開かれたというのはどういうことがあったんですか？
まあ、縁起のうちの中で書いてございますのが、まあ、こちらの岩戸宮が、まあ、電光一閃のうちにその光のもとにこの岩戸が開いたという記述がございまして、まあ、それは雷が落ちたのか何かが落ちたのかもはっきりとはしてないんですけども、そこで初めて、まあ、お神様が現れたというのが分かったわけでございますけども、まあ、なんで分かったのかと申しますと、実は神がかりをされた女性の方がありまして、この御神窟の神様と、まあ、対話をされてですね、こんな神様が現れたってことでですね、まあ、その後人がどんどんお集まりになるようになった、まあ、お神様が現れたということと、まあ、神がかりされた女性の方が話に聞きに来られる方が、まあ、わんさかわんさか来たようでございます。それが1610年以降でございますので、まあ、1610年といいますと関ヶ原の合戦終わって間もない頃でございますので、まあ、人が集まるってことは当時何を気にしたのかと申しますと、一揆とか謀反とか、まあ、まだまだ世の中戦国の世からどうなるのかわからない徳川になったばっかりでございますので、まあ、お殿さんも心配なさったようでございまして、まあ、その真意を確認するために、まあ、福岡藩の福岡城ですね、まあ、大堀公園のあたりからわざわざ家臣を2度ほど使わされて、まあ、その真意を確認された。で、まあ、来た家臣というのがお殿さんどんなお答えをしたのかと申しますと、素晴らしいお神様から煽られておったということの説明と、神がかりをされた女性の方の発言というのは信 信憑性の高いものであったということをですね、お殿様に報告をお二人ともされたようでございます、はい、そんな立派な神様がおられた場所であればということで、殿様がわざわざですねこちらまでお越し、まあ、今で実は車でですね 3,40 分で着くでございますけども、まあ、当時はなかなかの距離でございますので、一泊とかそういった形でわざわざ来られてですね、この御神窟でお参りをされ、はい、そして神から寄された女性の方の話を聞いたところ、この神様に大変感謝を申し上げて御社殿を創建したというのが創建の元でございます。
ほうほうほうほう、その神がかりをされた方がここ の, あの上司の奥様、
そうです、浦新左衛門の奥様で、はい、浦姫様、
あ、浦姫
様、はいはい、が神がかりをされた、
まあ、元々、ね、
は
い、
まあ、初めは乗鞍と言われてたんですけども、はい、まあ、それがまあ神がかりをされて浦の姫様ということで、浦姫宮としてお祭りされている場所もございますんで。
ああ、そうですか、
はい、
殿様が噂を聞いてここに、お見えになって、
そうです、
それでそれからですか、あの淀姫宮というのを、はい、
淀姫神社、まあ、淀姫宮としてお祭り
をする、
はいはいはい、
それが桜井神社の始め、
スタート元ですね。
あ、
はい、はい、まあ、淀姫というから姫様が祀られてるんだろうと勘違いされる方が多いんですけど、ええ、お祭りされる神様は姫様ではなくて、はい、まあ、主催人が菅直妃、王直妃、八曽間勝妃、まあ、それぞれお神様の名前なんでございます。その三柱のお神様をお祭りをしているのが桜井神社、一番初め主催人ですね。
ほうほうほう。
今夜は糸島の桜井神社を訪ねています。お話を桜井神社ネギの富山隆博さんに伺っています。
それで、あの7月2日の午前4時にここが開かれるわけですね、
はい
はい、で開かれてその中で、ご神事みたいなのがあるんですか。
はい、ございますね、はい、まあ、まあ、神職と、あの地元の方のみちょっとご参列しかできないです、はい、まあ、あと周りにはですね何百人とかだから外からご参列はいただくんですけども、あの御神窟の中での祭典を行っております。
あ、そうですか、
はい、
ですね、あ、中は外から見れるわけです
ね。見れます、はい、
やっぱり岩が、大きな岩がある。
そうですね、まあ、横穴式の石室といわれる形の古墳でございまして、まあ、はい、あの飛鳥の石舞台と同じような形ですね。
あ
の私なんか、まあ、中はですね、まあ、入り口だったら人が何度行き来できるぐらい狭い入り口なんでございますけども、まあ、4,5 メートルぐらい奥に行きますと、まあ、畳3畳分ぐらいの広いスペースがございまして、はい、まあ、あのその上の高さ5メートルぐらいあるんですよね、
はい、
私なんかの 2,3 メートル級の岩が積み重なってできた形をしております。
あ、そうですか、
はい、
でその古墳自体は昔から知られてい
なかったんですか。いや、多分知られてなかったんじゃないのかな、うん、まあ、その江戸時代の記録を見ますと三郎畑の隣のっていう表現がされてまして、
はあは
あ、そのがご神窟が現れてお神様が現れたって記録になってますので古墳のこの字も出てませんので、
はい、
まあ、多分そういう認識はもう江戸時代にはなくなってたんじゃないか、多分7世紀頃のものだと言われてるんです、古墳の形状を見ますと。
あ、古墳自体は、
はい、はあ、それからですね結構時代が経っておりますので、はあ、ただ何もない状況の中での、まあ、穴が開いたからっていうことで、あのお神様が現れたとならないでしょうから、まあ、ある程度もしかしたら神聖な場所という認識だけはあったのかなとも思うので、まあそこはちょっと記録には残ってないので、まあはっきりとわからないんですけども、まあ三郎畑の隣にまあ電光石の岩が開けた、岩戸が開けたっていう記録は残っておりますんで、
はい、
はい、
その、まあ、奥様ですね、奥様はその後あのいろんな、占いみたいなことをおやりになるんですか。
あ、浦姫様、
あ、
そうです、そうですね、いろんな占いとかですね、お告げとかを、はい、まあ、民衆の方に示したという記録が残っております。
はあ、はあ、
はい、
それからですね、ここのですか奥の方に、
はい、
桜井大神宮ってありますね、
そうですね、
はい、ここと伊勢神宮との関係というのはどういうふうな関係なんですか。はい、
じゃああちら行きながら行きましょうかね。
ちょっと
大丈夫ですか、お時間。
そうですね、大丈夫です。
もう一点ですよ、はい、岩戸の中で、
はい、
まあ、実際ここから向かってる先に何、岩戸の向かってる先に何があるのかと申しますと、
はい、
実はあの二見ヶ浦が一直線上にございまして、
ここからまっすぐ、
まっすぐ、ちょうどまっすぐなんですよ。で、まあ、もともとこの場所って海の神様につながる道だっていうのは信仰もありまして、なんでかなっていう、まあまあ海方面には向かってるんですけども、まあ、はっきりと理由っていうのは分かんなかったんで、で二見から自体も桜井神社がお祭りしてる場所なんですけども、 まあ、実際最近ドローンをですね飛ばしてもらって、一直線上に見たら何があったかというと、二見ヶ浦やっぱり一直線上にある。
あ、そうですか。
ま
あ、
古墳の時代を考えますと、多分古墳の時代の頃からやっぱり二見ヶ浦を認識してたんじゃないのかな。ただどこの山登っても見れないんですよ。
あ、そうですか。
はい、この辺からですね、
はあ、
まあ、ドローンぐらいの上に上がらないと、多分古代の方そんな力があったの方がいたんじゃない。だからここに古墳も二見ヶ浦に向かって作ってますし。
あ、そうですか。
はい、ま
あ、
これは、ね、はっきりと理由は分かんないんですけど、で、まあ、一箇所ここにちょっと立派な彫刻がありまして、はい、
龍の彫刻がありますね。
これ実はあうんの形になってるんですけど、まあ、こっちは口開いてるんですけど、 あっちが口つむった理由がありまして、
まあ、そうですか。
脇障子といわれる、ご本殿の真横にある脇障子といわれる建築様式の一つに、はい、まあ、こういう彫刻が彫られてるんですけども、まあ、龍って言いますと海の神様の使いとかって言われてますけど、はい、まあ、この海の神様につながる岩戸宮を守るためにあうんの龍が、まあ、神社に狛犬ありますよね。
狛犬ありますね。
狛犬何のためにあるかというと、不浄なものが入ってこないように門番的な役割をしてるんですけど、
はい、
やっぱりこの場所に何で作ったのかというと、多分この岩戸を守るために龍神さんがですね、
なるほど
と言われております。
はい、見事な彫刻ですよね。
そうですね。はい、なかなかですね、あの後ろ振り返られないので皆さん気づかれない方が多いんですけど、まあ、これはぜひあの岩戸宮をお参りされた後ですね、
はい、
裏向かって見ていただいたら、
ファイレルのちょうど裏側、左右ですね。
そうです、左右にございます、
ね、左右に、まあ、2メーターぐらいのね、
そうですね、
幅1メーターぐらいの木に彫刻してあるという、
はい、
竜が、
はい、
阿吽の竜ということです ね、
そうですね。
一方は口をつむってる、
はい、
一方は開いてるという、
はい、
そういう竜ですね、
はい、
こう見事なもんですね。ここに気づかずに行かれるというのは損ですね。
そうですね。もう一箇所、あの竜の彫刻を掘られている場所があるんですけど、
ね、あ、そうですか。
この金色の竜が、お屋根を重なったすぐ真下ですね。
ああ。
ちょっととぐろ巻いているような感じに見えますけれども、ね。
はい。丸い絵も。
そうですね。
の部分ですね。
はい。
はい、
こちらもですね、あのこちらが口が開いてまして、反対が口つむっているあうんの形になって。
あ、そうですか。
はい、彫刻をされております。
これは教えていただけなければまず目に入らないですね。
そうですね、はい、
ちょうど屋根の中心に部分になるんですね。
そうですね、はい、
そこに竜の彫刻があると、
はい、
これを一つお見逃しなく、
はい、ここの彫刻もぜひ紹介させてもらっていいですかね。
はい、これ楼門です。
こちらがですね、楼門にありますあの彫刻、まあ、こちらもカエル股の中に彫られている彫刻でして、まあ、丸いのが彫られていますけども、これ実は黒岳の御家紋、黒田の黒餅と言われる形の御家紋が彫られております。
丸いお餅の感じですか。
そうですね。
あ、30センチぐらいの丸さになりますね。
そうですね。でちょっとじゃあ正面の方に向かっていただきますと、
はい、楼門のちょっと今裏側ですね、
はい、
今正面の方、
正面の方入ってますと、こちらにですね、藤の御紋が彫られております。
は
ん
は
ん、藤の御紋も、まあ、同じくらいのサイズ。
あ、藤ですね、
はい、これも黒岳の御家紋なんですけど。
あ、そうですか。
はい、で実はあの、まあ、御紋が、まあ、2個お持ちなんです。藤の御紋というのは家臣とかも、まあ、使用が許されたようでございまして、黒田の黒餅自体の黒餅自体は御本家しか使われてなかったようなんですよね。
あ、
ま
あ、
こちらの神社建てられたのが、まあ、黒田御本家の忠義公でございますので、
はい、
まあ、一般の方から見たらお参りに入る入り口に黒餅があった方が黒田家が建てたお社だぞっていうのを示せるのかなと、ちょっと安易に考えがちなんですけども、まあ、なぜ、まあ、私たちから見たら反対側に黒餅があるのかと申しますと、はい、おかみ様から見たら、
あ、
どっちが正面なのかと思います。こっちの方見ていただけるので、
あ、
まあ、御本家の御紋をいつまでも、まあ、不幸福岡の藩をいつまでも見守ってほしいというのは意味合いが強くてあったんじゃないのかなということで、
あ、
ま
あ、こうなっている。本殿の方を正面に
と捉えたんじゃないのかなと、ね、はあ、
そういう彫刻もぜひ ね、
そうですね
拝見して、それからお参りしていただきたいと思いますね。
で、まあ、先ほどお話になりました桜井大神宮の鳥居がございますけども、
はいはい、
伊勢神宮とどんな関係があるんですかと言われたら、こちらの鳥居自体がですね、
はい、
伊勢神宮からいただいた鳥居でございます。まあ、なんで伊勢神宮から鳥居がいただけるのかと申しますと、ご承知のように伊勢神宮20年に一度式年遷宮をしておりまして、
やりましたね、
はい、20年、まあ、役目を終えた鳥居とか社殿とかっていうのはゆかりの深い神社に譲り渡されるというのは実は制度がございまして、
そうですか、
はい、どこかしこに渡される られるわけじゃない、ゆかりが深いところにしか渡されないようでございますけれども、はい、こちら桜井大神宮はですね、伊勢神宮のおかみさんもお祭りをしている神社でございまして、ははははゆかりが深い、なおかつですね、伊勢神宮の神主さんがわざわざこっちに呼び起こしてお祭りをしたという記録が残っておりますので、まあ、大変ゆかりの深い会ということでですね、まあ、いただいたわけで、こちら平成25年に式年遷宮ございましたけども、はい、まあ、それで役目を終えた鳥をですね、いただいたんですけども、今回いただいた鳥がですね、大変ありがたくて、まあ、どの鳥もありがたいんですけども、伊勢神宮で一言で言いましても125社ございまして、それの集合体として伊勢の神宮という表現をするんですけども、まあ、一番大切なお社が2社ございまして、天照大神をお祭りしている内宮の御将宮ですね、はい、で豊家の大神様をお祭りする下宮の御将宮さん、まあ、それを中心に枝葉となって125社あるんですけども、今回いただいたのが下宮さんの御将宮の御本殿の真裏にあったお鳥居をいただいてですね、まあ、板垣北御門の鳥居といいますけども、こちらをこちらに移築したわけでございます。
高さが3メーターか4メーターぐらいありますかね。
4メーター以上あるんですよね。
立派な鳥居ですね。シンプルですけどね。
はい、そうですね。でくぐってこの大神宮の方に向かいたいと思いますが、はい、ちょっとこの階段がまた急でございますので、
急ですね、
気をつけて上がってもらったらと思います、はいはい、
この先にかやぶき屋根の拝殿と本殿がありました。今夜は糸島市の桜井神社を歩きました。ご案内を桜井神社根木の富山隆弘さんにお願いしました。来週も糸島を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。 こんばんは。先ほど話の中にも出ました二見ヶ浦の夫婦岩、
はい、
見たことあると思うんですが、ほぼ私たちって、あの目の前の砂浜からもう真向かいに、
そうですね、
あの岩を見るというのが定番だと思うんですが、
もう海辺から見る感じですね。
そうそうそう、うん、実は上から見下ろせるビューポイントがあったんです。
どこでしょう。そうなんですか。
そうなんですよ。それがね、二見ヶ浦公園聖地なんです、
はい、
で実際上がってみると確かに見下ろせる。
ああ本当だ、今写真をね見せてもらってますけれども、あ、かなり高いところから本当にすぐ真下に見えるような感じがしますね。
そうなんですよ。だから水平線が自分の目の位置、
うん、
もう本当に目の前が海なんですけれども、ご案内いただいた二見ヶ浦公園聖地所長の荒木秀彦さんに、まあ、私行った日が曇りだったんですけど、これ晴れてたらどんな海の色なのかお伺いしました。
青空の晴れた日はこの海の色がもう何ですかね、何とも言えない青です、はい、でたまにエメラルドのグリーンっていうんですか、はい、エメラルドグリーンになります。年に 1,2 回だから、うちがホームページであのドローンを飛ばしてる日があるんですけど、その日がたまたまその日で、だからホームページ の, あのドローンの動画を見てもらうとエメラルドです。もうまさにエメラルド。
へえ、私もねよく通りますけど、そのエメラルド色の海はまだ見たことがないですね。
来年の5月狙いましょう。で、あの夕方になると、あの何とも言えない黄金色になるんだそうです。で、あの、まあ、公園聖地自体は5時に門が閉まるんですけど、これから寒くなる冬場って日の入りが早く、
そうですね、
ね、なりますんで、ちょっとチャンスかなと思うんですよね。で5月に行われるその夫婦岩のしめ縄の掛け替えの行列もここから見下ろせるらしいんですね。でいいなと思って話を聞きながら岩を眺めていたら、夫婦岩の手前、この公園聖地の敷地の中にハート型に剪定された木があって、あれ何だろうと思って、綺麗なハートになってますよ。そう伺ったらこんな答えが返ってきました。
あれちゃんとあの日本の木がこうあって、で剪定する人がこう切ってるうちに、すいませんこれなんかハートになるんですよって、もうハートでいいですかっていうところでハートになっちゃったんですよね。でもちゃんと日本の木がハートを作ってるんですよね。でその向こうに夫婦岩でしょ、なんか不思議な感じですよね。
日本の木がっていうのがいいですね。
いいですよね、うん、もう夫婦岩とぴったりなんですけど、いいなってやっぱ写真を撮って帰る人もたくさんいらっしゃるんですよっておっしゃって、写真を撮りに来るって ここってお墓なのにそんなに気軽に入っていいんだろうかという私の素朴な疑問に荒木所長の答えはこれでした。
確かに勝手に入る入らないで言われれば入っちゃいけない場所なんでしょうけど、でもうちの場合は国定公園と隣接してますので、はい、国定公園は要は開放させていただくあの公園ですよね。でそれと隣接してますので、まあ、あの入っていただいて全然大丈夫なんですよ。ただまあイベントがありますが、やっぱり お墓ですので、お彼岸、春秋のお彼岸とお盆からお正月は、まあ、ちょっと遠慮はしていただいてますけどね。その他は、まあ、自由に大体入っていただいたりしてます。
まあ、あの静かな気持ちでねだったら問題ないっていうことですよね、うん、
あの極端な話、行くと静かな気持ちになるので、ね、大丈夫だと思います。
なるほど。
ただあの大人数だったりあのバスで来る場合には事前に相談してくださいねっておっしゃってました。であのお墓の並んでるところは墓域、あのお墓の域なんですけど、その芝生広場があったりとか、すぐ横にがもう森だったり山だったりするんですけど、そこは国定公園なんです
ね。なるほど。
だからあのこの芝生があるあたりとか東屋が点在してますし、あの遊具のある子どもたちが遊べるような芝生広場もあって、あ、これはもう長時間ここにいていいよって言ってくださってるのがこう作りでわかるんですよね。
なるほどね。
これがねまたねじっと立ってるだけですごい居心地がよくって、これずっといたくなる場所だなって思って荒木さんに聞いたらこんなことをおっしゃってました。
あの利用者の方には、まあ、お話しするのは好きなだけいらしてくださいっつって、お悔やみと同時に自分もやっぱ癒してもらえるじゃないですかっていう話はですね、はあ、利用者の方も結局、まあ、どっちが重んじってらっしゃるかはそれはまあさておき、大体もう毎月楽しみに来られてますのでですね、はい、何もない時にお墓を来られる利用者の数は多分うちがダントツじゃないかなと思いますよ。
なるほどね。
言葉の意味はよく分かりました。糸島巡りの立ち寄り場所としての二見ヶ浦公園聖地、覚えておいてください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目から楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。